光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金光電福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山武史と
廣田明美です。
おはようございます。利己主義は唯一にして誠の無神論であり、待望と利他主義は唯一にして誠の宗教である。ユダヤ系のイギリス人作家イズレール・ザングビルの言葉です。利己主義が唯一にして誠の無神論との指摘に心が痛みます。クリスチャンになる前は露骨に自己中心的な生き方をしていましたが、クリスチャンになった後も神様が喜ばれる互いに愛し合うという利他主義的な生き方をするのではなく、自己実現のために神様を利用するかのような歪んだ信仰生活をしてしまっていることがあります。結果として神様を仰ぐクリスチャンが唯一にして誠の無神論に陥ってしまうという、笑うに笑えない現象が起こってしまうのです。今日はこのような現象に一石を投ずるメッセージを、日本キリスト講堂東なる教会の谷口加納先生がメッセージしてくださいます。最後までお付き合いください。
それでは福音の光、それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本キリスト合同東成教会です。日本キリスト合同東成教会の場所は、地下鉄今里駅8番出口から歩いて1分という便利な場所にあります。8番出口は今里筋線プラットホームのそばにあります。駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。教会学校は毎週日曜日午前9時と午前9時30分から開かれます。日曜礼拝は毎週日曜日午前10時30分から開かれ、聖餐式が行われます。日曜日午後12時30分からは聖歌隊の練習があります。また月曜日午後2時からは月曜礼拝が開かれます。水曜日は午後1時30分より祈祷会が開かれます。各集会には席上献金があります。賛美歌や聖書をお持ちでない方は教会のものをお使いいただけます。住所は大阪市東成区大今里西 1-25-11、 電話番号は06-6981-7319、 06-6981-7319 です。お気軽にご出席ください。日本キリスト合同東成教会をご紹介いたしました。それではこの教会の谷口加納牧師の聖書のお話、ナルドの香油の物語。
今日はナルドの香油の物語のお話をいたします。少し長いですが、聖書箇所マタイによる福音書26章1節から13節の部分をお読みいたします。イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと過ぎ越しの祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。その頃、祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。さてイエスがベタニアでツラトに侵された人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て食卓についておられた イエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。まことにあなた方に告げます。世界中のどこででも、この福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。この箇所はいよいよイエス様が十字架にかかられる場面に向けて動き出していく、その始まりとも言うべき場面です。ここではまずイエス様がすりこしの祭りを目前にして弟子たちにはっきりとご自分が十字架にかけられて殺されること、またその時が2日後のすりこしの祭りの時であるとはっきりと言われたのでした。残された短い時間、その中で起こったことがこの箇所から書かれているのです。イエス様がこの地上にお生まれになったのは、私たちの罪を許すため十字架にかかって死ぬためであったのでした。確かに奇跡を起こし人々を教えたりもしましたが、それは救い主としての仕事ではもとよりないのです。奇跡を起こし人々を教えるということは、主から使わされた数多くの預言者たち、また祭司たちがしていたことであったし、主の教えは私たちの目の前に聖書として書き表され、それを読みさえすれば主の教えを知ることができます。またたとえ奇跡であっても、私たちは主を信じて祈るのであるなら、その祈りは必ず実現する。それが主を信じる者に与えられる主の祝福であるのです。主イエス様が十字架にかかり死んでから復活するという、この地上にお生まれになった本来の目的の達成が目の前に迫っていたのでした。このような中で人々がどのようにしたのか、ここには書かれているのです。救い主が何のために来られるのか、死んで復活するために来られるということを知っているなら、イエス様が語られた十字架で殺されるという言葉を聞いたときに、イエス様がこの世を去る時が来たことを思い、イエス様への感謝を表すのが普通のはずです。しかしこの時にイエス様が死ぬのだということに心を止めた弟子たちはいませんでした。挙句の果てにはイスカリオテのユダがイエス様を裏切るということさえ起こったのでした。このような中で一人の女性が出てくるのです。主イエス様が死ぬということを知って非常に高価な香油を持ってきて頭に注ぎかけたのでした。それはイエス様の葬りの準備であり、イエス様がこれから味わわれるお苦しみに心を止めているのです。主イエス様の十字架でのお苦しみに心を止めている人がいるかと思えば、その場所に居合わせた弟子たちは、この女性の行いを無駄遣いだと言ったのでした。これからイエス様が死ぬということを心に留めていなかったのです。非常に高価な香油というのですから、それを準備することは1日や2日でできるものではありません。 であるなら、福音書に書いている主がキリスト者に求めておられることにしっかりと従うことが大切であり、自己陶酔的信仰や自分の利益のために主を利用するかのような信仰は慎むべきです。毎日の生活で主に喜ばれるように準備しましょう。
続いて、同じく日本キリスト合同東成教会の信徒、増野聖子さんの信仰体験談。主が共にいてくださる平安、喜び。
30年前、男の子3人の子育てに悩み疲れていた時、同じ幼稚園に通うクリスチャンのお母さんと知り合いました。いつもイライラしていた自分が嫌で、変わりたいと思っていたので、聖書の話にとても興味がありました。その方の家庭礼拝に出席し、イエス様の話を聞いているうちに、心が穏やかになってきました。クリスマスに初めて教会に行きました。自分の醜い罪のために、イエス様が十字架の上で身代わりとなり死んでくださり、3日目によみがえられたことを信じ、洗礼を受けました。受洗後間もなくして、長男が小学1年生の時、自転車置き場の屋根から落ち、意識不明の重体になりました。どうぞ命だけは助けてくださいと祈ることしかできませんでした。万事を益となるように共に働くという聖書の御言葉が心に与えられ、すべてを主にお委ねいたしました。20日間の入院で後遺症もなく癒していただきました。それから10年後、今度は主人が仕事先で倒れ、病院に運ばれました。検査の間、一人で待っていましたが、不安や心細さも感じず、落ち着いている自分に気づきました。主が共にいて、私を支えてくださっているのだと思いました。主治医の先生から脳出血で、運動神経のところが出血しているので、寝たきりか車椅子の生活になるかもしれないと言われました。でも私は、長男の時と同じ奇跡が起こることを願い信じました。厳しい現実をすべて受け入れることに耐えられないと、神様は私の思いをも導いてくださったのだと思います。主がいつも共にいて、私の重荷を軽くして、徐々に受け入れることができました。牧師先生ご夫妻、信徒の皆様のお祈りのおかげで、主人も救いの恵みに預かることができました。雨の日以外は一緒に礼拝に出席でき、大きな恵みに感謝しています。詩篇22編6節、助けを求めてあなたに叫び救い出され、あなたにより頼んで裏切られたことはない。アーメン。
さて、金宝殿とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。あなたの町にも金宝殿の協力教会があります。今朝は大阪府にある協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
御堂市小野原東 1-8-15 日本ホーリネス教団、御堂泉キリスト教会、御堂市千葉西 1-12-1 単立御堂コイノニアキリスト教会、箕面市茅野 1-24-38 日本福音教会、箕面福音教会。以上、大阪府にある協力教会の一部をご紹介いたしました。 金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山武史と
広田明美でした。
全能の神、父と子と聖霊の祝福がこの放送を聞きの皆さんと共にありますように。
それではまた明日朝4時45分からの世の光で。
Thank you.